皆さん、いかがお過ごしですか？ここからは藤沢市障害学習大学放送通信コースをお送りします。この番組では障害学習大学の放送通信コースとして、市民の皆様が在宅で学習する機会を提供しています。この講座のテキストは受講をお申し込みいただいた方に配布しています。講座の内容に関する資料を掲載していますので、ぜひご利用ください。お申し込みに関しましては、障害学習活動推進室、電話番号 0466-25-8890 までお問い合わせください。現在お送りしているシリーズは、藤沢宇宙散歩、誰かに教えたくなる星空教室です。藤沢市湘南台文化センター子ども館の宇宙劇場では、幼児から大人までお楽しみいただけるプラネタリウムと全天集映画番組を投影しています。宇宙、星、神話、星座などを学ぶ藤沢宇宙散歩の世界へ一緒に出かけてみませんか？今週は第3回、きらめくダイヤモンド、冬の星空散歩をお送りします。講師は湘南台文化センター子ども館、宇宙劇場担当職員の日高沙織さんです。
皆様、こんにちは。第3回目は、冬に見頃になる星座たち、明るい星たちについてお話しします。第2回目に引き続き、藤沢市湘南台文化センター子ども館の日高が担当します。小さい頃から星や宇宙の話が好きだったことが縁で、現在は宇宙劇場でプラネタリウムの解説などもしています。よろしくお願いします。今は秋の星座たちが見頃になっていますので、冬の星座が見頃になるのはだいたい年明け、1月から3月頃です。冬は気温が低く、長い間外に出ているのは大変ですが、夜空には明るい一等星が多く賑やかですよ。まずはお手元にテキストがある方は、第3回冬の星空散歩とタイトルが書かれているページ、もしくは別資料の星図、冬と書かれた図をご覧ください。星図の見方については、第1回の放送で説明していますので省略します。もし知りたい方は、過去の放送を確認してください。まずは、オリオン座を探すのが良いでしょう。実際の空でもオリオン座から探すことをお勧めします。オリオン座は冬を代表する星座の一つです。三つ並んだ星たちを三つ星と呼びますが、その三つ星を囲むように四つの星が四角を描くように並んでいます。ちょうど三つ星が狩人オリオンの腰のベルト、周りの四つの星が体になります。ちなみに昔の日本では楽器の鼓に似ているため、鼓星とも呼ばれていました。星座を作る一等星は全部で21個ありますが、オリオン座は一等星を2つ持つ珍しい星座です。オリオンの肩で光るのはベテルギウス、足で光るのはリゲールと名前がついています。星の色は表面温度で変わります。表面温度の低い方は赤く、そこから温度が高くなるにつれて、オレンジ、黄色、白、青と色が変わっていきます。ベテルギウスは表面温度が低くて赤く見えます。直径も大きいので赤色長巨星に分類されます。ベテルギウスは星の進化の中では終わりに近づいた星で、いつ超新星爆発を起こしてもおかしくないと言われています。リゲルは表面温度が高いので青白く見えます。 ギリシャ神話では海の神ポセイドンの息子として海の上を歩くことができたとも言われています。非常に腕の良い狩人でしたが、その腕の良さを自慢するあまり神々に疎まれてしまいました。ある日、刺客として送られたサソリに刺されて命を落としたと言われています。ちなみにオリオンを刺し殺したサソリは夏を代表する星座になっています。面白いことに、オリオンは星座になった後もこのサソリを怖がっていて、サソリ座が夜空に輝いている間は決して空に登ってこないのです。さて、三つ星の下を見ると縦にも小さく三つ星が並んでいるように見えます。小三つ星と呼びます。小三つ星の真ん中は星ではなく星雲 M42 オリオン大星雲です。オリオン大星雲の内部ではたくさんの星が生まれていて、そうした星々が周りのガスを照らします。条件が良ければ肉眼でもぼーっとした光が見えます。天体望遠鏡で見ると鳥が羽を広げたようにも見えます。たくさん星が生まれる場所なので、オリオン大星雲は星のゆりかごとも言われています。ここで星の一生についてお話ししましょう。夜空の星たちは永遠に輝いているわけではありません。私たちと同じように生まれてから死ぬまで星にも一生というものがあるのです。星はオリオン大星雲のようなガスの集まりの中から生まれます。ガスが濃いところはどんどん周りのガスを重力で引きつけて集まっていきます。ガスは重力で縮んでいき、中心温度が約1000万度になると核融合反応が始まって光り輝き星が生まれます。そして星の一生は生まれた時の星の重さで決まります。重い星ほど早く核融合反応の燃料を使い果たしてしまうため寿命が短くなります。ちなみに太陽の寿命は約100億年と言われています。太陽は今一生の折り返し地点くらいです。最後には赤色巨星になってガスをゆっくりと撒き散らし、中心に残った部分は白色矮星となってゆっくりと一生を終えます。一方、太陽の8倍以上重い星は最後に超新星爆発を起こして中性子星、またはもっと重い星は光さえも脱出することのできない非常に重力の強い天体、ブラックホールになります。では、星座探し、星探しに戻りましょう。オリオン座の三つ星は他の星を見つけるのにも便利です。例えば、三つ星の並びを左に伸ばすと、とても明るい星、一等星のシリウスが見つかります。焼き焦がすものという意味の通り、星座を作る星の中で一番明るい星です。空気が澄んだ冬の夜空では、時にギラギラと瞬いたり、くるくると色が変わって見えることもあります。古代エジプトでは、ナイル川が定期的に氾濫して、その度に周囲に肥沃な土壌を運んでいたため、人々は明け方の東の空に昇るシリウスを、ナイル川の氾濫を告げる星として、とても大切にしていました。そのシリウスが輝くのが大犬座です。星座の神話の中では狩人オリオンが連れている猟犬だとも言われています。オリオンはもう一匹猟犬を連れていたようです。それが子犬座として輝いています。その名の通り小さな星座で、一等星プロキオンと三等星の星以外に目立つ星がありません。そのため星座線も線一本で描かれることが多いです。プロキオンとは犬の前という意味です。大犬座シリウスよりも先に空に登ってくることから、このように名付けられたようです。この犬は狩人オリオンが連れている猟犬だとも、狩人アクタイオンの猟犬メランポスだとも言われています。 アクタイオンはある日たまたま水浴びをしていた女神アルテミスの姿を見てしまったために、怒った女神に鹿の姿に変えられてしまいます。そして自分の猟犬だったメランポスに獲物と間違えられて噛み殺されてしまったという悲しいお話があります。さて、ここまででいくつか一等星が登場してきました。全部で4つ覚えているでしょうか。そのうちの3つ、オリオン座のベテルギウス、大犬座のシリウス、子犬座のプロキオン、この3つの星をつなぐと冬の夜空に大きな三角形が出来上がります。ほぼ正三角形に近い形をしています。これを冬の大三角と呼びます。本や図鑑を見ているだけだと星座の大きさや星と星の間の距離は少し分かりにくいですね。星と星の間の距離や地平線からの高さを表すときには、何メートルとか何キロメートルとかいった距離の単位ではなく、何度という角度の単位を使います。とは言っても角度を正確に測る必要はありません。腕を伸ばしてご自身の握り拳を見つめてみてください。小指から親指までが約10度の角度になります。例えば、冬の大三角の大きさを考えてみましょう。冬の大三角はほぼ正三角形をしています。それぞれの星の間の間隔は約30度、拳3つ分くらいです。では、もう一度オリオン座の三つ星に戻って、今度は三つ星を左から右にたどっていきましょう。そうすると、アルデバランという星が見つかります。夜空では赤もしくはオレンジ色に輝く一等星です。英語ではブルーズアイ、牛の目とも呼ばれています。アルデバランを含めて V の字に星が並んでいて、これらはお牛座の顔にあたります。このあたりの星並びがお牛座です。V の字の星並びは三回星団の一つ、ヒアデス星団という星の集まりです。ところで、アルデバランは後に続くものという意味です。では、何の後に続くのでしょうか。正解は、お牛の肩に輝くプレアデス星団 M45 です。肉眼でも目の良い人なら星が5個から7個集まっているのがわかると思います。実際は100個以上の若い星の集まり、三回星団の一つです。若いと言っても5000万歳くらいとも言われています。写真を撮ると星の周囲に漂うガスや塵が星の光に照らされて青っぽく映ります。プレアデス星団は日本でも古来からスバル、スバルとはスマル、集まるという意味ですが、スバルとして親しまれている天体です。清少納言も枕草子の中で星はスバルとその美しさを称えています。他にも、むつら星、草星など様々な呼び名があります。ギリシャ神話では乱暴者のオリオンから逃げる7人姉妹とも言われています。オリオンは姉妹たちを一目見て恋に落ち追いかけるのですが、強引に誘うオリオンを怖がって逃げる姉妹は、逃げる途中で鳩になってそのまま星になったんだそうです。お牛座の角の先には星雲もあります。その名もカニ星雲。お牛座なのにカニとは少し面白いですね。1054年、日本でいうと平安時代に超新星爆発を起こした星の残骸が広がっている姿がカニの形に見えるので、そのような名前がついています。星が撒き散らしたガスは今でも秒速 1000km 以上のスピードで広がり続けています。この時の超新星爆発の光は昼間でも見えたということで、中国や日本の文献に残されています。日本ではこの話を伝え聞いた藤原の定家が自分の日記、明月記に記録しています。普段見慣れない超新星は当時お客様の星、覚星と呼ばれていました。 このお牛座ですが、ギリシャ神話の最高神、ゼウスが変身した姿だと言われています。ゼウスはある日、現在のシリアあたり、フェニキアに住むエウロペという王女に恋をしました。そして、真っ白な牛の姿に化けて近づきます。エウロペも美しい牛の姿に見とれて、とうとう牛の背中に座りました。すると、ゼウスが化けた牛はエウロペを乗せたまま海へ飛び込み、ギリシャのクレタ島まで泳いで行ってしまいました。そこで二人は結ばれて、クレタ島の王様ミーノースなどの子供が生まれました。ちなみに、エウロペが海を越えてたどり着いた地域を、今ヨーロッパと呼んでいます。エウロペとはヨーロッパの名前の由来になっているんですよ。さて、ゼウスは恋多き神様。ゼウスが化けた姿だけではなく、ゼウスの子供も夜空にたくさんいるんです。ある日、ゼウスが白鳥に化けて王妃レダと結ばれた結果、兄カストルと弟ポルックスという双子が生まれます。実は双子といってもカストルは人間の子供、ポルックスだけがゼウスの子供です。そしてその双子の兄弟が冬の夜空に輝いています。それが双子座です。探すときにはやはりオリオン座の星を使いましょう。オリオン座の一等星リゲルからベテルゲウスを越えてさらに線を伸ばしていくと2つの星が並んでいて、それが双子座の星カストルとポルックスです。夜空で見ると弟のポルックスの方が明るい一等星オレンジ色に見えます。兄のカストルは少し暗くて二等星、白く見えます。日本では金星、銀星とも言われています。次はあまり聞き慣れない言葉の星座を紹介しましょう。御車座です。皆さんは御車座、はっきりと発音できますか？言いにくいので、プラネタリウムの解説員泣かせの星座の一つです。御車とは、馬車を操縦する人のことです。古代アテネの王、エリクトニウスがモデルだとも言われています。エリクトニウスは足が不自由だったのですが、戦場に出るために戦車を開発したんだそうです。戦車といっても、馬が引く車輪のついた荷車の形をしています。御車座は五角形のホームベースのような形をしています。目立つのは一等星のカペラ。カペラはメスの子ヤギという意味です。ある話によると、そのヤギは大神ゼウスを育てたヤギなんだそうです。そのため、星座へも子ヤギを抱いている男性が描かれることが多いです。さあ、オリオン座、大犬座、子犬座、双子座、御車座、お牛座、6つの星座を紹介しました。それぞれの星座にある一等星をつなげていってみましょう。オリオン座のリゲル、大犬座のシリウス、子犬座のプロキオン、双子座のポルックス、御車座のカペラ、お牛座のアルデバラン。6つの星をつなげると、ちょうどオリオン座の赤い星、ベテルギウスを中心に大きな六角形が出来上がります。これが冬のダイヤモンドです。六角形を作る星たちはそれぞれ星の色が違いますので、ぜひ実際の夜空で星の色や明るさの違いを確認してみてください。さて、目立つ星並びや星雲、星団をご紹介したところで、目立ちにくい、でも素敵な星たちをご紹介しましょう。まずは一角十座です。冬の大三角に囲まれた中にある星座です。頭に角の生えた馬の姿をした伝説上の生き物、一角獣、ユニコーンの姿です。一番明るい星でも四等星なので、星をつないでユニコーンの姿を想像するのは難しいかもしれません。昔から人々は空に輝く星をつなげて星座を作り、動物や伝説上の人物に見立てていました。古代ギリシャの天文学者、クトレマイオスはそうした星座たちを48個まとめて本にしました。クトレマイオス、もしくはトレミーの48星座として知られています。その一つ、ウサギ座がオリオン座の南側にあります。 うさぎ座は小さいですが、比較的形が整っています。よく見ると長い耳もありますね。体の部分にはうさぎ座の中では最も明るい星、三等星のアルネブが輝きます。アルネブとはアラビア語のうさぎを意味しています。うさぎ座の南には鳩座があります。星座絵ではオリーブの枝を加えた姿です。旧約聖書のノアの箱舟の話に出てくる鳩がモデルだとも言われています。最後に、めったに見られないおめでたい星も紹介しましょう。その星は、龍骨座カノープス。中国では、見ることができれば長生きできるとされ、南極老人星とも呼ばれています。シリウスが真南にやってきたら、その下の方を探してみると良いのですが、ここ藤沢からだと星の高さは南のとても低いところなので、条件が揃わないと見ることができません。龍骨座全体を見るにはもっと南に行かないと見えません。カノープスは星座を作る星の中ではシリウスに次いで2番目の星です。白く輝く星ですが、日本では地平線近くにしか昇らないので、大気の影響を受けて実際よりも赤っぽく、そして暗く見えます。いかがでしたでしょうか。冬は気温は低くなりますが、空気が乾燥しているので夜空がきれいに見えます。ぜひ暖かい格好をして星空を見上げてみてください。以上で第3回きらめくダイヤモンド冬の星空散歩を終わります。最後までお聞きいただきありがとうございました。
藤沢市生涯学習大学放送通信コース、藤沢宇宙散歩、誰かに教えたくなる星空教室、全8回シリーズをお送りしています。今週は第3回きらめくダイヤモンド冬の星空散歩をお送りしました。次回は第4回宇宙の神秘、星雲、星団、銀河をお送りします。この講座のテキストは受講をお申し込みいただいた方に配布しています。講座の内容に関する資料を掲載していますので、ぜひご利用ください。生涯学習活動推進室では、この放送を聞き逃してしまった方や、もう一度じっくりと聞きたいという方のために、過去の放送 CD の貸し出しを行っています。 CD の貸し出しは原則として1回1週間まで借りることができます。ご希望の方は藤沢市本町 1-12-17藤沢公民館労働会館等複合施設 F プレイス2階の生涯学習活動推進室まで直接お越しください。またこの講座はインターネットや生涯学習活動推進室でも受講いただくことができます。詳しくは藤沢市生涯学習活動推進室のホームページをご覧いただくか、この番組のホームページからもリンクが貼ってありますので、そちらをご覧ください。ここでスクーリング開催のお知らせです。今回のシリーズ藤沢宇宙散歩、誰かに教えたくなる星空教室をより深く学ぶために、直接講義を聞ける機会として受講生を対象にスクーリングを行います。前半はプラネタリウムでの当日の夜に見ることができる星の紹介と解説、 官房の仕方、後半は官房会で実際に天体を望遠鏡で見ていただく予定です。先生の直接指導により、放送内容に関する質疑応答など学習内容をさらに深めてみましょう。開催日時は2024年1月13日土曜日午後5時30分から7時まで。場所は湘南台文化センター子ども館。定員は100名。応募締め切りは12月18日月曜日必着。お申し込み多数の場合は抽選となり、市内在住、在勤、在学の方を優先します。抽選結果は応募者全員に郵送でお知らせします。お申し込みに関しましては、障害学習活動推進室、電話番号 0466-2588-90 までお問い合わせください。ここで障害学習活動推進室のご紹介です。障害学習活動推進室は、障害学習活動の拠点として、市民の皆さんがいつでもどこでも誰でも学びたいことを学び、その学んだ知識や成果を地域社会や市民生活に還元することで、人生をより豊かにすることを目的としています。障害学習活動推進室には、学ぶ、つながる、育むの3つの機能があります。学ぶ機能では、レディオ湘南を活用した放送通信コースをはじめ、多様なテーマを取り扱ったさまざまな講座を実施し、学ぶをサポートしています。つながる機能では、障害学習サロンを学習スペースとして開放し、障害学習講座の参加者やフラッポ利用者の交流の場、障害学習活動の発信の場として、障害学習活動のつながるをサポートしています。育む機能では、市内の障害学習関連施設、市主催の講座、市内登録サークルなどの情報提供や、障害学習に関する学習相談を行い、育むをサポートしています。詳しい利用方法は、電話番号 0466-2588-90、障害学習活動推進室までお問い合わせください。藤沢市障害学習大学放送通信コースをお送りしました。